皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンの時間です。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあでは今日も自己紹介からいきましょう。
はい、さあ、はい、支え合いたい会長の佐藤圭三です。寒さに負けずに寒さに負けずに口がかじかんでしまいました。頑張りましょう。はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、事務局長の吉本隆二です。いや本当、運動の秋をちょっと超えてきたんですけども、やっぱ寒くても運動が大事です。運動しましょう。
はい、
素晴らしい。
隊員の稲田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。事務局の大野茂美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてナビゲーターは私 FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、ということで、ドンケンタイトルコールからいきますかね。
そうですね、はい、はいはい、よろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、
ドンケン。
はい、
今月も始まりましたけれども、
ね、この前はあれだったですね、
はい、先月のサテライト生放送ということで、はい、
第11回どんだけ健康会ですね。
ね、盛況に終わりました。はい、ね、たくさんの皆さんに来ていただきましたよね。
こんなに人が来ると思いませんでしたね。相当数が多かったので、はい、びっくりしました。
そうですね。よかったです。
そう、生放送もですね。
生放送も聞いていただいた
人からいろいろ言われてました
ね。
あ、楽しかったと。
そうですか。
いつもと同じようにドタバタしてた。
なるほど。
その臨場感が良かったって言ってましたね。
ああ、そうですね。はいはい、やっぱり。うん、そうですね、なかなかこう、ま、生の声というかね、聞くことができないの で、
いいですね、そこに出るのいいですね。
そうですね、はい、また何かね、そういう来年またね、はい、できたらいいですね。
じゃんじゃんこういうのやっていきましょう。
そうですね、
はい
はいはい、ということで、今月のドンケンのテーマですけれども、まあ、心臓の話ということで、
はい
はいはい、もう寒くなってきました。ようやくこの時期ならではの陽気になってきた、気温になってきたかなっていう感じがしますね。まあでも一気になんか冬が来た感じじゃないですか。
そうですね。
ね、この前までちょっと気温がね、高い日があったので、11月なのにっていう、暖かさでしたから、この一気に寒くなったので、やっぱいろんな、こう、何ですか？
そうそう、衣替え。
ね、
やっと長袖
で。そう、体調崩す方も非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、はいはい、
これがですね、うん、急激に温度の変化が上がったり下がったり、今昼間暑いですよね。
そうですね。
で、朝と夕方が寒いので、はい、こういう時ってやっぱり脳血管障害とか心臓血管障害とか起こりやすいですしね。はい、
うん、
そういう意味も含めて、まあちょっとね、心臓の話っていう話を今日したいなと思ってたところなんですよね。
はい。
はい、
まあ、その前に今日、まずですね、まあ、コロナ、インフルエンザのあたりの、うん、ね、現在の状況などを、
はい、はい
はい、
ドンケンじゃなくて感染という感じですね。
そうなんですね。
そうですね。コロナはですね、今一言で言えばどれぐらいかというとですね、
はい、
第5類になった5月8日がありますよね。
はい、
ちょうどあれと同じです。
あ、同じぐらいなんですね。
はい、1日だいたい2、30人ぐらいの感染者が延岡市内で出るというぐらいの状態ですね。で、まあ、一応ベースライン近くのところまで今戻ってきた。というような現状なんですね。うん、ただし、感染者数が減ってくると、それだけブースト効果って言ってですね、ウイルスに暴露されなくなるので、抗体が下がりやすくなるんですね。
うん、
そうすると、しばらくそういう時間が続くと必ずまた上がってくると。
うんうん、
で、もう次の株がいろいろ現れてきてましてですね、うん、今3つ株が予想されています 。
はい、
で、1つは、まあ、前から言われてたピロラって言われてるんですね。
うん、
まあ、これは、スパイクタンパクが33個以上変異を起こしているっていう、BA2.86 っていうやつで、まあ、その子供の株ですね。
はい、
の子供の株の次の孫株ですね。孫株っていうのに JN1 っていうのがですね、あってですね。これが、スパイクタンパクの一つだけ変異がまだそれに加わって、その変異で、むっちゃくちゃ細胞にくっつきやすくなった。という変異ができてですね。これ何がやばいかというと、今までの出てきたいろんな BA5 とか出てきた変異の中比べて圧倒的に感染力が強い。
うん、
うーん、でこれがヨーロッパで出始めてます、
はい、
でフランスを中心に今感染が広がってるということで、こいつが来る可能性、あとアメリカで今日本で流行ってる EG5.1 っていうやつ、エリス株って言うんですけどね、これの孫株が出てまして
孫やら孫やら、
はい、孫株、これ HV1 って言うんですけどね、これはアメリカまだ急増してます、
はい、
それとあの中国韓国で、今度はですね、HK3 というやつが増えてまして、これも、まあ、エリス株のこれ孫株、孫株がいっぱい出てきて、いろんなところでこうリージョンごとに増えてるというような状況で、おそらくこの3つか、あとオーストラリア、ニュージーランドで増えてるいわゆるデルタクロンってやつですね、うん、これがまあパラパラまだ出てますので、まあ、4種類のうちのどれかが今年の冬の、流行株になるだろうというふうに今言われてます、うん、ただ少なくともエリス株関連の株、だから HK3 と HF3 とそれから HV1 とそれから、まあ、エリス株っていうのは今のワクチン、今打ってますよね、皆さんね。はい、XBB1.5 タイプワクチン。で、これは効きます、うん、で。他のやつも少し証明されてきたんですけど、ピロラにもある程度効果があるというのが出てますし、うん、重症化抑制、死亡抑制は効くというのが分かってますので、無料の最後のワクチン
ですね。あ、そうでしたね。
ぜひ打っていただきたい
と思
います。
はい。
はい、おー、すごいです。7回目ですね。
はい、
うんうん。もう、今ですね、結構まだ空いてるんですよ、ウッドがですね、うん、で今打つとちょうど2ヶ月ぐらいで抗体価がかなりいい形になるので、1月の多分冬の流行をカバーできる可能性があると、うん、それとインフルエンザと、スーパーインフェクション一緒に感染すると死亡率が3倍になりますので、うん、インフルエンザのワクチンも一緒に打っとっていただきたいというふうに思っております、はい
ね、はい、まあ、インフルエンザの方も依然として
そうですね、定点がですね、先々週が定点が30超えで、
はい、
宮崎県で一番延岡が多くて、
うん、
で先週が26に下がって今週は10台になってます。だからピークは超えてますけど、まだパラパラインフルエンザいるので、
うん、
まあ、これからゆっくり下がりながら12月の中旬ぐらいで下がり止まりになってまた上がってくるんじゃないか、あ、
また増えるっていうこと
ですか。多分1月増えます。
あ、はい、なるほど、ね。
で今株が A 香港なんですけど、今度は A それに変わっていくんじゃないかなと思うんですね。
うーん、
はい、うん、まあ、A 香港の方が症状が強いんですけど、はい、A それの方が感染性が強いので、まあ、大体そういうふうにこうコンバートしていくというふうになると思います。だから1月の時期が下手すると、はい、今問題になってるそのインフルエンザとコロナと、それから12月から1月って RS も増えます。でそれから今溶連菌も増えてるので、もしかしたら4つ感染症が一気に増えるかなと、とんでもないことが起こるかもしれないので、ちょっと要注意と、はい、
はい、まだまだ注意が必要ですね、
はい、
はい、はい。
一人の雪なら降るな。 けラーメン、あなたも好きだった。白い湯気に映る恋の物語、冷えた空の中に淡く消えてく。寂しい冬なら来るな、わびしくなるか。
それではここからは、今月のテーマですね、
はい、
心臓のお話ですけれども、
心臓ですね、
はい、心臓の病気というと、うんうん、皆さん何かパッと、まあ、この時期だったら、うん、
心筋梗塞とか、
ね、うん、そう、心血管障害ですね、はい、虚血性の心疾患、ちなみに心臓ってみんな何でできてるか知ってますか？
何でできている、うん、難しいな、う
ん、心臓の主な成分、
筋肉、
そうそうそう、心臓で筋肉、ものすごい筋肉の塊ですよね。
はい、
まあ、時々肉で食べますよね。
そう
こうなるね、相当か
っこいい。ドキッとした今。
まあ、逃げるでも食べませんけど、うん、うん、はい、もう筋肉のコリコリとした筋肉の塊なんですよね。はい、で、非常に分厚いから、その心臓ってずっと動いてて分厚いので、うん、栄養しないといけないから、非常に大きな冠状動脈っていうのが心臓を栄養してるわけですよ。で、その冠状動脈っていうのは、周動脈って言ってですね、周動脈って終わりの動脈って言うんですけど、木の枝みたいに横のつながりがないんですね。一つが二つ、二つが三つ、三つが四つとかいうふうに枝分かれしていって、途中がくっつかないので、どっかが詰まってしまったらそこから先は全部流れなくなる。ということで、まあ、そういう血栓症、はい、詰まることにすごく弱いっていうのが特徴なんですね。で、なおかつ栄養要求性が、さっき言ったように心臓ずっと動かないといけないので大きいので、血流を保つというのがすごく心臓の場合は大事なんですね。はい、まあ、筋肉であるというのをちょっと意識しとっていただいて、
はい、
当然筋肉だったら例えば鍛えられますよね。ですよね。うん、だからそういうことを考えると、やっぱ心臓の機能回復トレーニングとかですね、うん、そういうのを維持するっていうのはすごく大事なことだと思うんですけどね。
はい、
うん、で、当然筋肉質は何でできてますかね。
ん、
筋肉は何でできてるかと、食べ物でいうと
タンパク質
ですね。うん、ということはタンパク質いっぱい取らなきゃいけないってことなんですね。じゃあちなみに心臓って、まあ、筋肉がありましたけど、はい、それ以外に何がくっついているかというと、まあ、さっき言ったように血管がくっついてますよね。
そうですね。
で、心臓の中には弁膜っていうのがありますよね。で、弁膜が傷んだら心臓弁膜症、筋肉が傷んだら、心筋症、もしくは心筋炎。で、心臓を栄養する血管が傷んだら虚血性心疾患。で、それから心臓の動きがおかしくなったら不整脈。というふうに、どこがやられる方によって場所が
こう、それでなんかこう区別がつかないじゃないですか。心筋梗塞、狭心症、うんうん、ね、あと大動脈解離って、
はいはいはい、
最近ちょっと
この
よく聞くなぁと思うんですけど、うんうん、なんか亡くなった方いらっしゃいましたよね。
突然死、あの芸能人でも多いですね。はいはい、あの石原裕次郎もそうですしね、はい、萬屋錦之介もそうですしね。
うん、
突然悪くなるんですね。で、これ何がやばいかというと、はい、あの、例えばお腹の大動脈解離したっていう場合だったら、まあ、そこまでひどくないんですけど、心臓の近いところの大動脈キューブっていうところの大動脈が解離すると、そこから破けてしまったりとか、血流が急に悪くなったりとか、解離した部分に心臓のさっき言った冠状動脈っていう心臓を栄養する血管のところが含まれてたりすると、もう突然死っていうことにつながるんですよね。はい、だからもう一気にあっという間に死んでしまうと。はい、で、原因はストレスとかですね、あと、まあ、微弱な感染症だとかいろんなことで、まあ、若い人でも起こるんですね。
そうですよね。
はい、
もうなんかね、それこそ朝起きてみて行ってみたら
死んでたとと
か、うんうんうん、それとかもう倒れ、はい、ね、急に倒れ
て、胸が痛いって言って調べたら大動脈解離だったとかですね。
なんか怖いですよね。
うんうんうん、
なんかこう前兆とかってないんですかね。うん、
前兆がある人もいます
よ。
いきなり、うん、だからなんとなく胸が重いとかですね。
うん、
で、もともと例えば、まあ、 そういうリスクファクターで動脈硬化とかその狭心症とか、まあ、血管がこう硬くなるような動脈ファクターがあればあるほどやっぱり悪くなりやすいですよね。あと急激な血圧の変化っていうのは血管が傷つきやすいので、だからこういう寒くなったり暖かくなったりという変化が強いときは当然起こりやすくな
る。ヒートショックとかもね、かなりこれからすごく、はい、
影響します
ね。気をつけないといけないですよね。そうです
ね、まあ、その
血圧が結構ですね、
そうです、ストーンって落ちてストーンと上がったりとかですね。その差が一番いかんとですよね。いかんとですよって言ってますね。
ちょこちょこ入りますからね。
うん、お前何人だって言われますね。そうですね。だからこういう意味では、まあ、ちょうど今一番、そういうヒートショックとか起こりやすい時期に近づいてきたのでですね。まあ、いろんなことで、やっぱ、守らないといけないですね。
そうですよね。
で、まあ、予防的な配慮としては、まあ、一つは、心臓にとって、さっき言った心臓は筋肉ですから、悪くならないように心機能を維持をする運動ということが必要なんです。
そうなんですね。これ、あれですかね、前兆あったりなかったりっておっしゃってましたけれども、気をつけた方がいい症状というか、こういう症状が出たらちょっとやっぱり気をつけた方がいいよっていうのがありますかね。
症状の前にまず背景因子として、血圧が高い、
血圧が高い、
動脈硬化がある、それから、脂質の中の LDL コレステロールが高いというような、そういう、まあ、動脈硬化高血圧系の因子がある人っていうのは、あとそれにタバコ吸ってるとか大酒飲みとかですね。
はいはい、
なんかドキッとするようなこと私自分で言ってますね。タバコはすみませんけどね、で。そういうのがあって、プラスアルファ、前胸部の、こう、違和感とかですね。それから急激に血圧が上がったり下がったりするようなことがあるとか、あと、大動脈のところの帰りもしくは大動脈瘤が起こった時に、左性って言ってですね。声が枯れることからですね、はい、声が上がった時がなんか急に声が上がった時っていうのはそういうのも考えておかないといけない、はい、
なんか私ちょっと知り合いの方は歯が痛かったらしいんですよね、で歯と思ってたらなんか違ってたっていう、心臓の方だったっていう話も聞いたことがあるんですけど、はい、なんですかね、
これ関連痛って言ってですね、
はい、
心臓の近くを通る神経が特に左側の、顎とそれから、耳と歯の奥に繋がってるんですよね。だから心臓が痛いって言った時に、左側の肩から顎、耳の方に痛みが放散するって、これ放散痛って言うんです
よ
ね。
じゃあ肩とかはもう背中とか、この辺がこうなんか痛いっていう。はい、
前胸部から左肩。
やっぱ左なんですね。
心臓は左側に放散します。逆に右側の時は肝臓とか胆のが多いです。で、背中側の方の痛みと、それから左と左顎とかであれば、膵臓が多いですよ。だからちょっとそういう痛みの正常とその放散する痛みの正常によってどういうところがおかしいかというのは推測されるので、まあ、心臓血管系であれば左の胸が痛くなる、もしくは圧迫されるような感じと、左肩のこりとか左顎の違和感とか、あと歯が、虫歯もないのに違和感があると、なんか耳の下がモヤモヤするとかですね、そういうことを言われる方がいっぱいいるので、結構耳鼻科に行ったりとか、歯医者さんに行ったけど何もないよって言われた後に心肌梗塞が見つかったりということがあるので、もしかしたら左側の顔、顔面に何か起こった時は心臓かもなっていうのは思っていただけると。はい。で、急に血圧がだんだん上がり始めたとかですね、そういうのが予兆として出てくることがあるので。はい、
やっぱりこう検診とかでそういうのをこう指摘ねされればちょっと気をつけたりもしますけれども、なかなかこう自分でねその言われないとわからない
です
ね、
症状がないので調べないんですよ、
そうですね、
逆に検診に行くって見つかること結構多いので、
あ、そういう意味では、やっぱり検診大事なんですね、
特定検診とかですね、レントゲン取るとかいうのはすごく大事だと思いますね、今動脈硬化のレベルがどれぐらいあるかとか、そういうのも調べる検査があったりとかですね、血液サラサラの度合いがどれぐらいとか調べられるので、
はい、
まあ、前もって1回検診に行ってですね、はい、できるどんだけ健康会とかも来てですね、
そうですね、
いろいろ測っていた、はい、測るっていうのをやることが実は結構自分をコントロールするにはすごく大事なんでですね、はい、血圧を毎日測れるようになったら、特に薬増やしてないので血圧が下がるとかですね、体重計に毎日乗るだけで体重が減るとかですね。
減るんですね。
その 測ろうという動作が結局いろんなことのコントロールにつながるんですよ。
うんうん、
だから調べるっていうことはすごく大事なことなんで、まあ、定期的にこう血圧を測ってみようとかですね、病院に行って検査してみようとかいうのを定期的にすることがすごく大事じゃないかなと。
はい、皆さんどうですか。
あの心電図を測ったりするのは、はいはい、うん、分かるんですか、その病気、
うん、はい、心電図は何を見るかというと、うん、まあ、一つはあのさっき言った心筋梗塞とか狭心症っていうのが心電図の ST 部分というところに虚血のパターンとかですね、そういうのがあと T 波の陰性化とかで出てくるんです。でそういうのがある人は心臓の血の流れが悪くなってるかもしれないから詳しい検査が必要だとかですね、あと不整脈があるかどうかっていうのも分かりますし、心肥大があるかどうかっていうのも分かりますしね。まあ、心電図結構有用な検査なので、
あの短い時間じゃないですか、その、うん、普通普段の心、はいはい、心電図の検査って、はいはい、ある程度はい、ある程度分かるもの
ですね。そうですね。あの、不整脈で、例えば夜だけ出るような不整脈なんかは捕まらないことがあるんですけども、うん、もう大体1分か2分間測ると、その心臓の虚血の状態とか、心不全の状態とか、そういうのは分かります。で、ただ、時々起こるような不整脈で、不整脈って夜の方が起こりやすいんですね。だから夜の状態を調べたいっていう時は、ホルターの24時間心電図っていうのを調べると、大体分かってきますので。はい、まあ、そういう心電図もいろんな検査で、まあ、今はですね、手につけて測るような心電図とかも ありますしね。はい、はい。こういった、手のひらにこうやって当てたらすぐ測れるような心電図とかですね。もういろんなのがポータブルであるんですよ。でそれを救急医療に使ったりしてますね。はい。
まあ、いずれにしてもやっぱりちょっと検診とか大事ですね。
そうですね。もう違和感がある人は一回調べた方がいいです。はい。
はい。
じゃあですね、ここからは、まあ、先ほど心臓は筋肉という話がありましたけれども、
うんうんうん、 筋肉というかやっぱ筋トレしないといけないですね。
鍛えるっていうことですか。心臓もやっぱり鍛えるっていうこと。
そうですね。まあ心臓を鍛えすぎるとまた急にでっかくなったりするので適度
な。大きくなるのもだあれなんですね。
そうですね。だからいきなりスポーツ心臓にしようと思ったら普通は適応できないので、そうならないようにまあ適度に心臓に負担をかける。例えば急に心負荷をかけると心臓の血管から栄養できる量は決まってるのにむちゃくちゃ動いてしまうので、ね、マラソンの試合に出た途中に心筋梗塞を起こしちゃった人がいますよね、松村さんみたいにね、そういうことが起こり得るので、まあ、適度な運動っていうそういうレベルがあるので、まあ、運動のことはもう吉本さんが、
はい、お願いします。
はい、運動と言えばでいつも振られるんですけれどもはい、まあ、心臓もですね、まあ、心臓リハビリテーションっていうのがあるぐらいで、まあそれの本当に専門分野があるぐらいでですね、非常に心臓に関しては運動は有効であるということが言われております。その中でも有酸素運動を皆さんご存知だと思うんですけども、しっかり酸素を取り入れながら、まあ、運動をするという、まあ、有酸素の運動が、まあ、効果が絶大だと。で、特に交感神経ではなくて運動することによって副交感神経を刺激してですね、はい、血圧を下げたり、
血管開きますね、
はい、開きますからね、あとまあ安静時の心拍数を下げてあげると、頻脈ではなくて、はい、まあゆっくりですね心拍数を下げてあげるという効果もあります。あと、先ほどからの動脈硬化とかも出てるんですけども、まあ、血中の、中性脂肪をですね減少させると、まあ、運動することで当然糖尿病にいいとかですね、高血圧、まあ、脂質異常症とかにもいいというふうに言われているので、まあ、中性脂肪を減少させることができて、心臓の病気をこう起こさせないような、そういう体にしていけると。
そうですね。先では、ね、HDL コレステロールが運動すると上がると言われてますんでですね、善玉コレステロール上げて、コレステロールが下がることで動脈硬化が改善するというデータもかなり出てますからね。
どういった運動がいいのかっていうと、まあ、すぐできるものであれば、まあ、ちょっとウォーキングの中でも、ちょっとこう息が上がるぐらいの早歩き、そういったところから始めるといいんではないかと。まあ、大体週に、まあ、2、3回、まあ、4回ぐらいやってもいいと思うんですけれども、大体1回を30分ぐらいで、まあ、少し早めに歩くっていうような、運動をされるといいのかなと思います。あと、まあ、サイクリングとかですね、まあ、軽いランニングとかでも、まあ、それが、その本人にですね、少し負荷がかかるっていうぐらいの運動であれば、まあ、どんなものでもいいと思うんですけれども、水泳とかでもですね。あと有酸素運動はもちろんいいんですけれども、最近はですね、レジスタンス運動って言って、ちょっと負荷がかかる、筋トレに近いような運動も、まあ、いいというふうに言われてるんですね。
はい。
で、まあ、もちろん負荷をかけすぎてはいけないですけれども、簡単なところで言うと、立った状態で、つま先立ちをして、まあ、かかとを上げですね。かかとを上げて、ドスンとこう、つま先立ちみたいな形でね、そういう運動をするっていうのは、ふくらはぎの筋肉をですね、しっかり使うことになるんですよね。と、まあ、足は第二の心臓というふうに言われてますので、しかもふくらはぎの筋肉っていうのは、足に溜まった血流を上にこう、上げてくれる、効果がありますから、しっかりつま先立ちをして、ドスンとこう下ろすような運動をするのも、すごく効果的で、まあ、筋トレにもするとなるんですけれども、まあ、そういうちょっと負荷がかかるような運動もいいというふうに言われています。
はい。
はい。まあ、スクワットなんかもですね、大きな筋肉が働きますので、
はい、
まあ、足の運動が、まあ、特にいいというふうに言われてます。
ですね。
はい。
30分ぐらいですね。
そうですね。
まあ、心臓はね、筋肉の塊ですからね。
は
い。ちなみに、有酸素運動は心臓に非常にいいというのは、ミトコンドリアがめちゃくちゃ心臓に多いんですよ。
ミトコンドリア。
ミトコンドリアっていうのは、まあ、心臓の中でエネルギーを産生する、まあ、まあ、場所なんですけどね。それが心筋には非常に多いです。そのミトコンドリアはエネルギーは何を使って産生するか、ちょっと酸素と糖なんですよ。
糖、
うん、ブドウ糖。当然栄養はいるということなんだけど、酸素がないと、無酸素の状態だと、エネルギーがあんまり出ないのでかなり無理するんですよね。だから有酸素運動っていうのは酸素を取りながら心臓をちゃんと動かすという意味で非常にいい運動だと思
うん
ですね。
食事はどうでしょう、やっぱり関係ありますかね、稲田先生。
はい、まあ、先ほど先生の方からはベースに高血圧と動脈硬化というお話があったんですが、やはり、まあ、それと心臓ですけども、やっぱり一番塩分 ですね。はい、何グラムぐらいがいいような気がします、塩分は。延岡市も一応言ってますけど、
6グラムでしたっけ。そうです、
やった、覚えましたね、
覚えました覚えました、
はい、目指せ1日6グラムということで、ね、まあ、延岡市も言ってますが、まあまあ、6グラムって言ったら大体小さじ1杯ぐらいなんですね、はい、で割と多いようにありますが、もともと塩分が食べ物自体と、あと、まあ、例えば醤油とか、味噌とか、
そうそう、ね、
調味料に入ってますので、まあ、割と小さじ1杯と多く感じますけど、まあ、そうでもやっぱりないんですね。はい、
薄味ですよね、やっぱりね。
薄味ですね。まあ、例えばうどんとかそばとか、まあ、お味噌汁もそうなんですが、まあ、お汁を飲むとかなり塩分を取るので、まあ、汁は残す。で、味噌汁もできれば具沢山ですね。
はいはい。
まあ、今から冬になりますので、とりあえず家にあるような食材、いろんなものを入れて、まあ、具沢山で、はい、まあ、食べると、その、うん、まあ、味噌汁の汁も飲まなくてもいいですので、ね、まあ、やはりそういったことをするとかですね。はい。あとはやっぱりハムとか練り製品とか、
うんうん、
あと、味の開きとかですね。
はい。
まあ、美味しい塩酒とかですね。
うんうん、
はい。あと、漬物ですね。
塩分、
今から白菜の漬物が美味しい、
ね、はい、ですよね、
はい、まあ、そういった漬物類もかなり塩分がありますよね、まあ、漬物、ちょっと漬物、白菜の漬物だとちょっと醤油は、
うんうん、
かけないとかですね、で醤油に関してもかけるんじゃなくて漬けるんですね、
あ、
小皿にちょっと醤油を置いて、はい、まあ、それにつけて、かけるんじゃなくてつけて食べるようにするとかですね。
今プッシュ式のやつとか、
そうですね。いろいろあります。減塩とかいろいろありますので、うんうん、はい。まあ、その辺でやはり減塩というものをちょっと気をつけていただきたいなというのと、あとはやっぱりこう、まあ、先ほど動脈硬化というのがありますので、うん、まあ、コレステロールとかですね、中性脂肪とか、まあ、その辺も考えると、まあ、動物性脂肪ですね、ラードとかバター、ああいうものではなく、その、大豆、とかですね、キャノーラ油とかアマニ油とかですね、
植物性の
ね、はい、まあ、そういったものを取るとか、はいはい、まあ、そういったことがやっぱり大事ですね、
うん、
やっぱりちょっとあとは体重ですね、体重が重いという、まあ、自分のまあ標準体重より重いということは、その分リュックに荷物を入れて歩いてるようなもんなんですね、
うん、
重い荷物を肉という、うん、まあ、そういったものが歩いて
そうですよね、
やっぱきついですよね、リュックに重いものを、はい、するときついですので、まあ、そういった意味ではやっぱりちょっと心臓に負担がかかるということですので、まあ、そういった意味では適正体重にこうなるということで、やはり甘いものを避けるとかですね、やっぱカロリー取るのもその甘いものではなく、先ほど言ったちょっとタンパク質とか、まあ、そういうもので、まあ、取るとか、
うん、
まあ、お野菜とかですね、やっぱその辺、はい、あとやっぱりそのお通じの方も気張ったりすると血圧が高くなったりするので、まあ、そういった意味では食物繊維とかですね、
すね、
そういったのを取って、はい、お通じも良くするということが大事かなと思いますね。
ね、
は
い、やっぱり大事なんですね、運動も、うん、食事もね。
食事もね、
はい、うん、いや、塩分を。
毎日私はウェイトトレーニングしてるわけですね。
そうですね。
一回肉を抱えて。
肉を巻いてほしいですけど。
なるほどね。
あとはちょっと食べ物じゃないんですけど、うん、脈の取り方ですね。
ああ、脈、
皆さんご存知かなと思って、はい、親指側、小指側、どっちで取りますか、
親指側じゃないんですかね。
そうですね。まあ、頭骨動脈っていうところで取るんですけど、はい、うんうん、脈を取る方法は、時々練習しておくといいんですね。
ああ、なるほどね。自分
で。だから自分がこう、
ど
れくらいなのかっていうのと、その、例えばちょっと胸がちょっと踊るなとか、なんか動悸がするなって言った時に、パッとこう、測ると、脈がちょっと乱れたとか。
飛んだるとか。
そうですね。だから日頃練習しとかないと、急にはできないので、でね、時々こう自分の脈をこう見て、測る練習をしとくと、いざという時に、
はい、患者さんが ね、自分でこう測ってみたら、いつもと先生違うんですって来る人がいるんですよ。
や
っぱそういう心房細動とかね、見つかることがあるので、
なるほどね、
うん、もう常日頃測るようにしとくと。
うんうん、
で、運動するときも大事ですよね。
脈を
よく測りながらすると安心ですもんね。
はい、うんうん、まあ、ちょっと皆さんね、練習をしてみてはいかがでしょうか。うん、
はい。
ではここからはちょっと冒頭でもお話がありましたね。最近この溶連菌感染症というのが流行ってるということなんで、これちょっと心臓とすごく
絡みがあるんですね。
はいはいはい、
ぜひ今日ちょっと話しときたかったんですけど、はいはい、まず今延岡の現状がどうかというとですね、はい、定点で10超えてます。でインフルエンザが定点で今16ぐらいですから、
あ、やっぱり多い
ですね、インフルエンザと比べて定点で溶連菌10というのは相当なんですよね。でここをですね、この4年か5年ぐらいの間でも定点でですね最大でも5ぐらいなんですよ。それはもう10超えたっていう。
これ原因は何なんですか。
まあ一つはインフルエンザが増えたりとかでも同じで、まあ感染対策が甘くなったというのと、それから今まで感染対策をちゃんとしてた人たちが急にやめることによって、やっぱ抵抗力が落ちてたかっていうのが2つだと思います、ね。
で、溶連菌っていう名前じゃないですか。
はい、A 群 β 溶連菌っていう、溶血性連鎖球菌っていうですね、まあ、この丸い菌がくっついてる菌がいっぱいあるんですけど、まあ、その菌の中で、ちょっと毒性が強い菌がいっぱいあります。もともと溶連菌って我々の体の中には喉とか鼻とか口の中に連鎖球菌っていっぱいあるんですよ。その中から溶血性連鎖球菌っていう属だけが喉に非常にひどい感染を起こして、でその後にいろんな反応を起こすんですね。で、まあそのコロナウイルスも免疫反応が起こることによっていろんなことが起こるんですけど、A 群 β 溶連菌っていうのは何がいかんかって言ってですね、この菌の外側に膜があるんですよ。でその菌の外側の膜の構造が人間の体の中にある血管の、下の方にある基底膜って膜があるんですよね。その膜と同じような構造なんです。そっくりなんですよ。だから我々の体の中に溶連菌が増えて、溶連菌をやっつけるために抗体ができます。その抗体は溶連菌やっつけるだけじゃなくて、人間の体の基底膜っていう膜をやっつけてしまうんですね。でその基底膜というのはどこが多いかというと、血管が非常にいっぱいあるところが多いので、腎臓とかですね、それから心臓の弁膜みたいなところとか、はい、そういうところがやられやすくなるんですね。だから溶連菌感染の後に例えば急性子宮体腎炎が起こったりとかですね、それから川崎病みたいに目の血管とか心臓の血管とかがやられたりとかですね、あと血栓性硬化って全身性エリマトーテス様の血管炎が起こったりとかですね、こういうのが起こってしまう。でその延長線上に心臓の弁膜にも基底膜があって、そこが変形を起こして、まあ、リウマチ熱っていうのを起こすことがあるんですけども、それに伴ってこの溶連菌感染をちゃんと治療せずにほったらかしておくんですね。子どもの頃とか、まあ、大人でもなるんですけど、心臓弁膜症の元になるんですね。だから今流行ってますよね。で治療せずに、例えば今よくある一番いけないパターンは、病院で抗生剤もらいますよね、で抗生剤もらってやっつけて熱が下がったと、もうやめましょうって薬やめた人は不完全治癒なんですよ。
じゃあ最後までしっかり
飲まないと溶連菌が残ってしまうので、そうするとその溶連菌が残っていることによって免疫反応が起こって、喉は治ったんだけど全身のいろんな臓器がじわじわやられてしまう。
じゃあ、もともとのその症状としてはやっぱり喉が一番強いですか。はい、
一番は喉が症状が強いです。で、問題はその喉の症状があるときにしっかり治してしまえばいいんですけど、それを治さないと、だんだんだんだん、問題ひどい反応が起こって、はい、血尿が出て、急性子宮体腎炎が出たとかですね。
やっぱり喉が痛い、熱が出るってことですかね。
はい、はい。はい、まあ、あとですね、それ以外に免疫反応がよく起こるので、はい、扁桃腺が腫れるだけじゃなくて、あの喉の奥に赤いブツブツの点が見える、湿気さんみたいなのが見えたりとかですね、あと舌にも赤いブツブツができる。
あ、じゃあ意外と分かりやすいですね、はい、その、はい、先生たちが見たら。
そうです、はい、でイチゴゼスっていうのがこうね、まあ、ひどくなると、その溶連菌感染の後、延長線上にやっぱ川崎病みたいな症状が出てくるので、だからこういうのを見たら、まず子どもさんは必ず抗菌薬を使う。それから子供さんからお父さんお母さんに接触感染で非常によくうつるんですよ。この溶連菌感染は飛沫感染と接触感染なので、手洗いとかマスクをちゃんとしてなかったら家族内に感染して、で子供同士から子供からお父さんにうつって、今度はお父さんお母さんが別のお父さんお母さんにうつして、今度はお父さんお母さんが自分のところの子供にうつとかして、はい、という形でこうだんだん広がっていくんですよね。で大人も何回も反復感染すると大人も弁膜症になったりすることがあります。
なんか
ちょっと注意しないといけない
か、注意しないと本当に、
ただかかって治るだけの細菌感染だったらいいんですけど、こういう免疫反応を起こすような細菌感染というのは後々ですね、いろんなことを引き起こす可能性があるので、しっかり治療すると。 はい、もう心臓の弁膜症にかかって、今度は例えば心臓の手術をしないといけなくなったりとかですね、心不全になったりとかですね、いろんなことが起こってくると、まあ後々大変ですよね。で、子供の時にちゃんと抗生剤を飲んどけばならないんですよ。抗生剤をちゃんと飲んで治しとけば、かなり減ると。実は昔はもっと多かったんですよ。で、抗生剤ちゃんと使って治すようになったから一時期よりも減ったんですが、最近ですね、抗生剤あんま使わない人が時々増えちゃってですね、途中でやめちゃうんですよ。抗生剤飲むとなんか体積ができるから嫌だとかで、早く不完全治癒で治してしまうと、それが元になって今度は弁膜症になるので、ちゃんと処方する先生方はこれだけ飲まないと溶連菌に伴って将来的に弁膜症になるかもしれないからと思って、ちょっと長めに出したんですね。だからしっかりその出された期間を飲むということが大事なので、最後まで飲んでいただきたいと。
でもそこ辺、はい、そこらあたりまでのこう説明なかなかね聞けないですもんね、はい、
出してきましたよじゃなくて、ね、そ飲み切ってくださいっていうのが、抗生剤とかね、抗生剤とか放射剤とか最後まで飲むことがすごく大事なんですね。
はい、まあ、ちょっとね、今流行ってるそうなので皆さんお気をつけいただきたいと思います。はい、まあ、子供さん特にね、気をつけていただきたいです。はい。先生のコーナーですけれども、質問がある方お願いします。
はい、
吉本さん、
はい、これ不思議なことなんですけど、まあ、癌っていろんなところにできると思うんですけど、なぜ心臓には癌がないのかっていうことがちょっと、はい、質問です。
そもそも心臓癌っていうのはあるんですか？
聞いたことないでしょ。
ないですね、
はい、もう僕も見たことないです。でもそれぐらい珍しいです。 相当解剖して、その中で心臓の中に腫瘍、良性も悪性も入れて、0.001% から 0.0001% ぐらいです。だからまあ、ほとんど見ることがない。で、あったとしても、それが良性の出来物で、まあ、心臓粘液腫とかあるんですけど、その中で癌化しているものっていうのも1、2割か3割ぐらいしかいないので、実際はですね、多分ほとんどのお医者さんで見たことがある人はいないと思います。
これなぜですか？
なんでかって、僕も前聞かれたことあるんですけどですね、3つぐらい言われててですね、もともと心臓っていうのはですね、他の細胞と違って、生まれた時からある段階に入るまでもう完全に分化してしまって、それからその細胞は長生きしながら分裂しないんですよ。ということは、がんっていうのは細胞が分裂するときにエラーが起こってがん細胞ができるので、この分裂しにくい細胞っていうのはがん化しにくいっていうのが一つですね。で、2番目に心臓ってですね、血流がものすごく多くていつも動いてるので、心臓って実は体温の中ではかなり温度が高いんですよ。まあ、心臓は体の中で一番体温が高い臓器なんですね。サーモメーターでこうやって心臓のとこ真っ赤っか見えますもんね。はい、ということは、がん細胞っていうのは実は高温に弱いんですね。温熱療法というのがあるぐらい、で、だから高温にさらされる心臓の中ではがん細胞ができてもすぐ死んじゃうと。2番目で、最近分かったのがですね、心臓がホルモン出すんですよ。心房性ナトリウムリペプシドっていうか、ホルモン出すんですけど、これ抗がん効果があるんだって話が最近分かってきて、まあ、それだけじゃなくて、心臓が動くことによって、実は守るために、いい物質をいっぱいその心筋肉が出しててですね、その出てくる物質が、周りのものをがん化しないようにすると。いうような働きがあるということも分かってきて、まあ、その辺研究するとがんの治療にもつながるんじゃないかという話も最近出てきてましてですね。
そういうことなんですね。
ですね。だから、まあ、ないっていうのはですね、逆に考えてみたらすごく、ものすごく貴重なことかもしれないと。
そうですね。はい、自ら抗がん効果のあるホルモンを出してるってことですよね。
そうです。心臓って面白いんですよ。例えばネズミの心臓を取ってくるじゃないですか。で、コラゲナーゼっていう薬を使ってバラバラにして分解するんですよね。で、一個一個細胞がいるんですけど、それをシャーレの中にこう置いておくとですね、みんなしばらくするとポクポクって動き出すんですよ。他の細胞は動かないんですよ。筋肉とか他の細胞、心筋っていうのは自動脳っていうのがですね、自分が勝手にあるペースでこうリズムがあるんですね。そのリズムでこう動いてるんですよ。
なんかすごい、すごい不思議だし、道の世界っていうか、これからまだまだなんかね、研究が進むと、もっともっと。
すごいでしょ、勝手に動くんですよ。
ね
え。それ分割してるのってことでしょ？
うん、そうそう、バラバラにして。
バラバラにしてます。
これくっつけていくと、一番ペースが速い細胞に合わさって、だんだんこう、
変わ
っ
てい
く。面白い。なるほどね。それだけまあまあ、
ね、
体にとっては一番のところなんでしょうけど、
ちょっとそっちじゃ止まらないっていうようにできてる、
寝てる間も動いてますからね。
勝手に動いてますから、
固まっても、
ね、止まったら困ります
よね。確かに、なるほどね。まだまだね、こうなんか面白い話もたくさん聞けそうですけれども、またパート2を、はい、
そうですね、
心臓について心臓と脳とかってね、すごくいろいろ面白い話
が
ありそうですね。
脳も面白い話がいっぱいあるんですけどね。
はい、それでは最後にお知らせをお願いします。
はい、認知症サポーター養成講座の、お知らせです。
はい、
認知症サポーター養成講座は、日時が12月8日ですね、金曜日19時から20時30分で、場所が延岡市民共同まちづくりセンターの3階大会議室の方で行います。延岡市の東本興寺のですね、どこにあるまちづくりセンター3階です。
はい、
で、参加料は無料でですね、どなたでもご参加いただけます。申し込みはですね、事前にお申し込みが必要なんですね。電話かファックスかメールで、お名前とご連絡先をお知らせください。延岡健寿支え合い隊のですね、事務局、電話番号、ファックス同じなんですけれども、0982-29-2536 29-2536 の方にお願いいたします。
はい、
まあ、メールの方はホームページですね、延岡健寿支え合い隊のホームページもありますので、まあ、そちらの方でメールを確認して、送っていただいてもいいと思います。
内容的にはどういった内容になるんですか？
はい、認知症サポーター養成講座はですね、認知症についての話なんですけれども、 まあ、サポーター養成講座なので、町の中で、それぞれの町の中ですね、そういう認知症を理解した方を増やして、うん、まあ、認知症になった人たちを、まあ、一緒にこう共存して、うん、その社会の中で一緒に暮らしていきましょうっていうのを、まあ、守るような、まあ、そういう人たちを育てる講座になっております。
うーん、
はい、
なるほど。ぜひたくさんの人に来ていただきたいですね、
は
い。
ちなみに講師はですね、
はい、
あの夢の木さんのですね、甲斐田鶴子さんと中野優子さん、そして延岡市健康長寿館の鈴木良平さん、などですね、が講師になっております。
はい、
はい、
じゃあ12月8日ですね、金曜日。はい、
あと先ほどですね、延岡健寿支え合い隊の電話なんですけれども、もし不在の時はですね、留守番電話がありますので、
そこに入れとけば、
こちらの方に、はい、まあ、お名前と連絡先を入れていただいてですね、この認知症サポーター養成講座に参加したいという旨を伝言残していただければ対応いたしますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひ ね、おいでいただきたいと思います。はい、
この前ですね、この前どんだけ原稿会で認知症のことをやったので、
はい、
まあ、ぜひその延長線上で、まあ、興味がある方来ていただくとですね、
そうですね、
うんうん、まあ、新しい薬もできたことだし、はい、まあ、認知症っていうのは早めに見つけて周りでどうやって見守るかっていうのはすごく大事になってくるんですね、
はい
はいはい、20年後の私をサポートしてもらうために皆さんで勉強していただければと思います、
ね、ということで、まあ、最後、はい、笑いで終わりました、はい、11月のドンケンはここまでです、はい、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。